こんばんは。
YouTube
で礼拝会ご一緒の皆さんも感謝します。ご一緒に聖書に向かっていきましょう。今日は創世記の11章10節から最後の32節までを一人一節ずつ読んでいきましょう。外国人名発音コンテストでございます。検定試験じゃないですけどゆっくりですから別に急がなくていいので、創世記11章10節から読んでいきましょう。はい、それでは私から読んで、 You start 10 verse 10.
This is the account of Two years after the flood, when Shem was 100 years old, he became the father of Arpachshad.
セムはアルパクシャレを産んで後500年生き、息子娘たちを産んだ。はい、エリコさん読んでください。
アルパクシャレは35年生きてシェラクを産んだ。
アルパクシャレはシェラフを産んで後403年生き、息子娘たちを産んだ。
シェラフは30年生きてエベルを産んだ。
シェラフはエベルを産んで後403年生き、息子娘たちを産んだ。
ヘレブは30年生きてレウを産んだ。
And after he became the father of Peleg, Eber lived 430 years and had other sons and daughters.
ペレグは30年生きてレウを産んだ。19節。
ペレグはレウを産んで後209年生き、息子娘たちを産んだ。
セルグは
30年生きてナホルを産んだ。
セレグはナホルを産んで後200年生き、息子娘たちを産んだ。
When Nahor had lived 29 years, he became the father of Terah.
ナホルはテラを産んで後119年生き、息子娘たちを産んだ。
これはテラの歴史である。テラはアブラム、ナホル、ハランを産み、ハランはロトを産んだ。
ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデア人のウルで死んだ。
アブラムとナホルは妻を宿った。アブラムの妻の名はサライである。ナホルの妻の名はミルカという。 でハランの娘であった。ハランはミルカの父で、またイスカの父であった。
サライは不妊の女で子供がなかった。
テラ took his son Abram, his grandson Lot, son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Abram, and together they set out from Ur of the Chaldeans to go to Canaan. But when they came to Haran, they settled there.
テラの一生は205年であった。テラはハランで死んだ。ここから私は何を話したらいいんでしょう皆さんここを読んでどんな感じ、こんな感じでしたか？もしかしたら皆さんも私が感じたように、なんだか頭が重くなるなという、そういう方がいらっしゃると思って、一応ですね、ここに登場した方々の、まあ、何年生きたか、何歳で子供を産んだかということをチャートにしました。YouTube ご覧の皆様、お望みの方はどうぞチャットに書き込んでください。送り先のメールなり、メールアドレスなり、あるいは郵送する住所なりを書き込んでくださるとお送りします。こんな風になっております。これ、そこからはちょっと見えないですけどね。これをちゃんとお配りします。
はい、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。
はい。はい。はい、ありがとうございます。セムは600年生きました。で、これを見ると一目瞭然なんです。アブラハムは175年生きたんですけど、アブラハムが死んだ時にセムはまだ生きてたんです。これはもう見事に、セムはここで100歳ですから、この前左側にもっと長い線が出るんですけれども、どんどん階段のようになっていってますよね。つまりこれは何を意味するかっていうと、子供を産む年数が、ね、子供を産む年がだいたい同じ頃になってる。30歳前後で大洪水の後、子供を産む年齢が30歳前後で続いてきた。で、テラ、そしてアブラハムになって、それがぐーっと遅くなるわけですけれども、みんなで読んだこの箇所、これはセムの歴史であると書いてあり、前回もお話ししましたけれども、セム族、これがユダヤ人の先祖です。ここを読むとはっきりわかります。セムの子孫にアブラムが出てきて、アブラハムが生まれている。アブラハムがユダヤ人の先祖であり、アラブ人も自分たちの先祖はアブラハムだと言います。ですからコーランにもアブラハムの名前がちゃんと記されていますけれども、誰が何年何百年生きたかということもこう見て勉強していけば、いくつかのことが分かるのかもしれませんが、今となってはその詳しいことは私たちには分かりません。そこで私たちが受け取るべきメッセージは何でしょうか。神様はアダムを作られました。そしてエヴァを作られました。つまり 一人の人から全人類が始まったということです。そして夫婦を作ってくださった神様は夫婦からたくさんのものが増え広がるようにされました。ところが人間は神様に背いて罪を犯したために、神様の祝福がどんどん受け継がれるべきだった人類が、最初の子供がその弟を殺すというとんでもないことになっていきました。神様の前にアベルが神様に喜ばれる捧げ物を捧げた。カインはそれをしなかった。いろんな考えがあって、最近また話を聞きました。なぜカインの捧げ物を神様が顧みなかったのか。それはカインが動物を殺して捧げなかったからだと。それは聖書のどこにも書いてありません。神様はカインを退けたんじゃないんです。カインが捧げたものを顧みなかったんです。そして神様はカインに語られたんです。罪が戸口で待ち伏せている。神様が直接語ってくださるなんて大きな恵みなんじゃないですか。聖書は淡々と書いています。アベルは信仰によってカインよりも勝る生贄を捧げた。ヘブル人の手紙の中に書いてあります。私たちはこんな風になんだかよくわからない名前がずらーっと並べられているだけと思ってしまうとポイントが見えなくなりますが、聖書は全部信仰の書です。聖書は神様が私たち人類に語っていてくださる言葉ですから、神様の言葉を聞くことは信仰による、信仰を生み出すんです。信仰は聞くことによるんです。聞くことはキリストの言葉、神様の言葉から来る。神様が言葉を語られるときに私たちはそれを聞いて信仰に至るはずなんです。でも信仰によらないことは全て罪であるとまで聖書が言っているぐらいに、信仰が私たち人間と神様との関係で不可欠なんです。人間と神様との関係は信仰なんですよね。私たちがなんか思い込むとか、私たちが受け入れるとか、そういうレベルのことではなくて、生きておられる神様とつながることが信仰なのです。私にはそうなんです。どうやらカインはその神様とのつながりを大事にしなかった。どういうふうにしてか、捧げなければいけない、神様に捧げ物をするんだってことは親から聞かされていたんでしょう、アダムから。でアベルは群れの中のウイゴ、初めに生まれた子供、しかも最良のものを神様に捧げたと書いてあります。カインは捧げ物を持ってきたと書いてあります。初穂とは書いていません。最良のものとは書いていません。カインの神様に対する信仰の態度が問題だった。これは私の確信です。羊でなければならない、そんなことは書いてないです。だから聖書の言葉を私たちがどうやって受け止めていくかっていうのは、人間の知識や知恵を超えて神様が語ってくださることを受け取っていかないと何でもありになってしまいます。そうやって異端も生まれてきましたし、あるいは、異端どころかも悪魔の宗教になってしまう、聖書から始まってそうなってしまうことも起こってきました。聖書は信仰の本です。そして神様が人間と関わってくださる道がある、原則がある。それを私たちは今読んだのです。それは何か。神様は一 ぺんに全ての人にどーっと語られるのではなくて、神様が選んだ器を通して語られるということです。これはセムの歴史である。その前ノアの歴史です。その前アダムの歴史です。神様はいつもご自分のご計画を実現するために器を選ぶのです。で、その選ばれる器は誰よりも優れた能力を持っているとは限りません。神様が選ばれる尺度は違うのです。この11章セムから始まってアブラムで終わっていますが、アブラムは後にアブラハムとなりました。アブラムが信仰の父です。そしてこのアブラムが生まれてきた経緯がここに書かれてあって、私たちがそこに見たいのは、神様は今も選びの神様だということです。私たちは選ばれたんです。生まれる前から選ばれていたんです。神様が私たちを選ばれたのは目的があります。だから神様が私を何のために選ばれたかを知ることが人生の鍵なんです。ただイエス様を信じて罪許されて天国に行ける、それも素晴らしい、言葉では尽くせない恵みであり祝福ではあるのですが、今生かされて生きているその私がイエス様とつながっているというのは、神様がご計画されたものがあって、私はそれを生きるためにここに置かれているということなんです。全ての人に対して神様はそれを持っておられるんですけれども、神様はいつもそれを誰かを通して見せるんです。私たちは見本が必要なんです。モデルが必要なんです。私もそのようにして助けられてきました。そして助けられた者はやがて自分も助ける側になっていく、人々にイエス様を指し示す存在となっていく。そのために神様は私たちを選ばれます。ペテロの手紙第1書いてありますね。私たちは選ばれた種族、聖なる国民、王である祭司と書いています。神様がなさるのは選ぶことです。私が、あなたが、私は神様に選ばれてここにいるんだと思って人生を過ごすことは超大事なんですよ。選ばれたっていうのはアブラハムだけじゃないんです。ダビデだけじゃないんです。私たちがイエス様につながっているというのは、私たちが神様から呼び出されて選ばれて、そしてイエス様とのつながりの中で使わされているんだっていうことなんです。セムが何をしたのか書いてありません。詳しくは書いてありません。でも100歳でセムは大洪水の2年後に子供を産みました。アールパクシャで産みました。今日も実はちょっとお昼ご飯の時に子供たちと、ハンナとダビデともう一人と、600年生きて何をしたんだろうねって話になりました。600年ってね、皆さん、今から600年前、戦国時代の前ですよ。日本は、ね、その時に生まれた人が今も生きてるって感じですから、これはまあ興味は津々ですけれども、それだけの人生をはしょって、ただセムが子供を産んだ、その子供がまた子供を産んだ、そうしてアブラハムが生まれた。ここから長々と アブラハムの歴史が続いていくんです。創世記で。私たちは改めて神様に感謝しましょう。神様が私を選んでくださった。天地の作られる前から、世界のもといが置かれる前から、キリストイエス様にあって私たちを選んでくださったとエペソ人への手紙には書いてあります。私たちは自分が生まれた時から、生まれた時の記憶すらありません。まさか私覚えてるって言ってないでしょうね。ねえ。そして私たちがいつの間にか自分が意識を持っている時からしか人生は始まっていないんだみたいな感覚を持ってしまっているんじゃないでしょうか。聖書はそれは違うって言うんです。あなたが母の胎に作られる、形作られる前から私はあなたを選んだと神様はエレミアに言われました。ダビデは神様に答えて詩編139編で、私の骨が母の体内で綴り合わされる前から、しかもその一日もないうちにあなたは私を知っておられました。皆さん、私たちはこういう信仰を持っていきましょう。神様は私が生まれるはるか前から、世界のもといが置かれる、天地が作られる前から私を選んでくださったんだ。それを何度も告白しましょう。そうして神様の前にそれを告白し続けていくときに、だんだんと私の中で、あなたの中で、それがこれが現実なのだと分かってくると思います。そして神様が私たちを選んでくださった目的は何ですかとお聞きしながら、私たちは神様に従っていきましょう。アブラハムのお父さんのテラ、205歳まで行きました。アブラハムのおじいさんのナホルはわずか148歳でした。誰が一番長生きをしたかということではなく、神様の選びはこのように延々とつながれていくのです。途切れていないのです。わずか148年、600年というものすごい長さ、そこにポイントがあるのではなく、神様はご自分が選ばれたものをつなげておられるのです。私たちは神様に選ばれた民として、何をするように選ばれたんでしょうか。アブラハムはどんな偉大なことをしたんでしょうか。それを私たちはこれから見ていきます。けれども聖書が教えてくれているのは、何かどでかいことをすることじゃないんですよね。神様が私たちを選ばれるときに、とてつもなく大きな世界中のニュースになるようなことを求めておられるのではなくて、私にできること、神様の助けによって私にできることを淡々とやっていくことを神様は求めておられるんです。その第一は、神様とのつながりの中で神様を礼拝していくこと。私たちがこれからずっと見ていくんですけれども、アブラハムのように要所要所で祭壇を築く。祭壇っていうのは神様に犠牲を捧げる場所です。私たちが神様を礼拝するとき、何か犠牲を捧げるというのは必ずついてまいります。楽に 私が苦労しないで。それは残念ながら神様との信仰の歩みにはありません。必ず苦しいことや辛いことが伴います。でも聖書を読みながら、神様が選ばれたその選びの民は神様の目的を果たす。その時に神様の祝福が全世界に及んでいくんだ。この原則は今も変わりません。今はアブラハムという一人の人がいるのではなく、イエス様の体という一つの群れがあります。私たちはそのメンバーです。実はここで示されているのはイエス様なんです。選び、その行き着く先はイエス様なのです。選ばれたお方、油注がれたお方、そのイエス様が来られる血筋がここに書かれているんです。だからマタイの福音書一章一節、アブラハムの子でありダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムが出てくる時点でメシアの予言が私たちにちらつくんです。神様がなさることは本当に知恵に満ちておられますけれども、同時に神様は少しずつ表してくださるんですよね。いきなり創世記の一章でイエス・キリストが人間としておいでになるってことは言われないんです。でもその種が見えているんですね。女の末が蛇の頭を砕く。少しずつ少しずつイエス様が現れていきます。表されていきます。そして私たちは今は恵みの時代に生きていますから、イエス様がクリスマスに人間となって来てくださったことを知識としては知っていますけれども、それを知識だけではなくて私の心の中で本当の現実として、そのイエス様とのつながりの中に自分が生かされていて、そのために私はイエス様の体としてこの世界に祝福をもたらす、祝福を伝え知らせる、そういう存在なのだということをしっかりと受け取っていきたいと思います。私たちを選んでくださった神様に感謝を捧げましょう。私がすごいから選ばれたんだと勘違いしないようにしましょう。私のようなものでも神様はお入り用なのだ、使ってくださるのだ。神様は何に私を使ってくださいますか。わからなければ今与えられていることをひたすらやることです。示されるまで。私はこんな形で教会にお仕えするってことは考えていませんでした。想像することもできませんでした。日本に住むなんて考えていませんでした。でも神様の憐れみによって一歩一歩道が示されるところを、なんとかですよ、やっとのことで、自分勝手で我が強いものですから、それでも恵みによって従うことができるように助けていただいて今日まで来ました。明日は分かりません。分かる必要もありません。ただ神様の与えてくださる幻だけは持って、神様がご計画しておられる全世界の計画だけは私もそこに加わることを願いながら信仰の歩みを続けていきましょう。お祈りします。天皇お父様、世界のもといが置かれる前から私たちを選んでくださって、イエス様に会って選んでくださり、あなたの子供としてくださったことを感謝します。 もっともっとあなたの子供としてどんな歩みをするのか、何を目指していくのか、何を願い求めていくのかを教えてください。そして信仰の先輩に習ってしっかりと道を踏み締めていくことができますように。私たちが気がつかないうちにいろんなところで誘惑されていることに気づかせてくださり、私たちを誘惑からお守りください。そしてあなたの喜ばれる道を歩ませてくださいますように。この世界は本当にあなたに逆らって立ち、特に国々のリーダー、王たちと呼ばれる人たちがそんな風に生きているように思いますが、あなたはこの世で取るに足りないものを選んでくださいました。感謝します。私たちの弱さの中に、私の弱さの中にあなたのお力を完全に表してくださることを感謝します。あなたの御心が私たちのこの町で、私たちの周りに起こっていきますように。この日本であなたの御心が行われますように。この地に義が来ますように。天皇父様、正義がないために多くの人たちが苦しみ虐げられています。あなたはそのために私たちが祈るようにと命じていてくださいます。お父様、助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。Thank you.